今日のメッセージの箇所はマタイの福音書27章27節から56節。マタイの福音書27章27節から56節。マタイの福音書27章27節。それから総督の兵士たちはイエスを関係の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスの着物を脱がせて黄色の上着を着せた。それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせた。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった。ユダヤ人の王様万歳。また彼らはイエスに唾をかけ、足を取り上げてイエスの頭を叩いた。こんな風にイエスをからかったあげく、その着物を脱がせて元の着物を着て十字架につけるために連れ出した。そして彼らが出ていくと、シモンというクレネ人を見つけたので、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに背負わせた。ゴルゴタというところに来てから、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。こうしてイエスを十字架につけてから、彼らはくじを引いてイエスの着物を開け、そこに座ってイエスの見張りをした。またイエスの頭の上には、これはユダヤ人の王イエスであると書いた罪状書きを掲げた。その時イエスと一緒に二人の強盗が、一人は右に一人は左に十字架につけられた。道を行く人々は頭を振りながらイエスを罵っていった。神殿を打ち壊して三日で建てる人よ、もし神の子なら自分を救ってみろ、十字架から降りてこい。同じように祭司たちも律法学者長老たちと一緒になってイエスをあざけって言った。彼は民を救ったが自分は救えない、イスラエルの王だ、今十字架から降りてもらおうか、そうしたら我々は信じるから。彼は神により頼んでいる、もし神のお気に入りなのなら今救っていただくといい、私は神の子だと言っているのだから。イエスと一緒に十字架につけられた強盗どもも同じようにイエスを罵った。さて12時から全地が暗くなって3時まで続いた。3時頃イエスは大声でエリエリレマセバクタネと叫ばれた。これは我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかという意味である。するとそれを聞いてそこに立っていた人々のうちある人たちは、この人はエリアを呼んでいると言った。また彼らの一人はすぐに走って行って仮面を取り、それに水分同士を含ませて足の棒につけイエスに飲ませようとした。他の者たちは、私たちはエリアが助けに来るかどうか見ることにしようと言った。その時イエスはもう一度大声で叫んで息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。そして地が揺れ動き岩が裂けた。また墓が開いて眠っていた多くの生徒たちの体が生き返った。そしてイエスの復活の後に墓から出てきて生徒に入って多くの人に現れた。百人隊長及び彼と一緒にイエスの見張りをしていた人々は、地震やいろいろの出来事を見て非常な恐れを感じ、この方は誠に神の子であったと言った。そこには多くから眺めている女たちがたくさんいた。イエスに仕えて外来からついてきた女たちであった。その中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。もし寒くなったら気をつけてください。何年ぐらい前でしょうか、メル・ギブソンという俳優が作ったパッションという映画が、評判になってですね、多くのクリスチャンたちも見に行きました。見に行かれましたか？私たちも見に行きました。伝道集会などでもですね、 DVD を上映して多くの人たちもが見たようです。それを見て感動なさった方も多いようでしたけれども、メルマガの読者の数名の方、割と多くの方々から、私はご相談を受けました。私はあの暴力シーンを最後まで見ることはできませんでした。二度と見たいと思いません。あれを最後まで見て感謝することができなければ、イエス様の十字架を信じていることにはならないのでしょうか。私はクリスチャンとして失格なのでしょうか、というメールを何通も私は特に女性の方からもらいました。私はそのような方々にですね、暴力シーンを直視することが、直視できることがイエス様を信じることではありませんと返事を書きました。 ですから安心してください。そしてイエス様はむしろ私たちがあのような暴力シーンを二度と見ることがないように、そういう世界を光らせることを願っていらっしゃると信じますと私は返事でお書きしました。で、私はですね、別の意味でパッションという映画に違和感を実は覚えていたのでした。それはですね、今聖書読んでる皆さんお感じになったかもしれませんけれども、聖書はイエス様が受けた肉体の苦しみということに実は触れていないのです。一つは何をしたかということは書いてあるんですけれども、イエス様がそれを打たれてうめき声を上げたとかですね、書いてないんですね。書いてないんです。で、はっきりしていることはですね、聖書がはっきり言ってる、聖書がはっきりしていることは何かというと、イエス様が受けた肉体的な苦しみによって私たちが救われたのではないということなんですね。イエス様が受けたような肉体的な苦しみというのはイエス様だけでなく、これまでも多くの人たちが、世の権力者たち、また戦争によって受けてきました。しかしあの映画ではですね、その肉体の苦しみに焦点が置かれていたために、聖書が言っていることとの間にズレがあるのではないかというふうに私は感じていたのです。また、映像を見てしまうとですね、聖書を読んだ時に受ける内側に湧いてくるイメージと映像から受ける印象とかね、ちょっと違ってた場合、その映像によって内的な印象が上書きされてですね、打ち消されてしまうために、イエス様の十字架という十字架について聖書を読んで、私たちは本当にこう持っていたもの、それが壊されてしまうということは実はあるのです。皆さん、銀河鉄道の夜ってご存知ですか？読んだことあると思いますけども、あれ、アニメーションがご存知でしょうか？猫なんですね。ジョバンニもですね、カンパネルラも猫なんですね。ただね、猫といってもですね、ジョバンニニャーとかっていうふうなことは言わない。言わない。人間、日本足で立って歩く猫なんです。非常によく、割と物語をそのまま忠実にね、再現したものなんですけども、銀河鉄道の夜っていうとですね、猫が私は浮かんで仕方がないんですね。中学校の時に私多分一番最初に読んだと思いますけれども、その時に、持ってたイメージと、あの猫のですね、銀河鉄道の夜を見てしまった後に持ってるイメージ、ちょっとなんか違う感じがする。つまり映像というのはやっぱり素晴らしいメッセージ、インパクトがあるわけですけれども、その映像を見てしまったために、言葉だけで読んだ時に私たちが持つイメージとずれたものが頭の中に入ってしまって、そのことを考えるためにそれがどうしても出てきてしまうということがあるんです。そういう意味でね、イエス様の十字架の受難を、映画にするということはどうなのかなというのが私は思っていたことであったんです。聖書の中に刻んだ像を作ってはならないと書いてある。イエス様自身、イエス様の像も作ってはいけないということなんですね。それは聖書は御言葉の宣教によって救いを得なさいと、得させなさいと語っているんですね。目に見えるものによってではなくて、言葉の力によってそれをするようにとおっしゃっている時にですね、私は映像によるものを作るということに違和感を感じました。今言ったようにですね、聖書はイエス様の肉体的な苦しみについては語らないのです。それはイエス様の肉体が受けた苦しみが私たちに救いを与えたからではないからです。これは非常にはっきりします。むしろですね、全てに否定され低められ弱くなった王様の死を語るのです。ピラトはイエス様に向かって、あなたはユダヤ人の王であるかと質問しました。尋問しました。またローマの兵士たちはイエス様を愚弄してですね、イスラエルの王様、ユダヤ人の王様万歳と言って挑動しました。ユダヤ人十字架にかけられたイエス様の罪状書きには、ユダヤ人の王と書かれ、ユダヤ人の指導者たちも イスラエルの王なら今すぐ降りてこいと言ってですね、ここに書かれているところ、この歌詞にはですね、イスラエルの王、ユダヤ人の王という言葉が何度も何度も出てくる。そしてそのユダヤ人の王、イスラエルの王であるイエス様が彼らに愚弄され、馬鹿にされ、侮辱され、そして痛めつけられ、死刑されていく、その様子が書かれているのです。ですからここで問題とされているのは、ユダヤ人の王、イスラエルの王とは一体何かということです。クリスマスのシーズンとなりましたけれども、東方の賢者たちが不思議な星に導かれてエルサレムにやってきたとき、ユダヤ人の王としてお生まれになったことはどこにおられますかと質問しました。これまさに福音書が語っていることです。まさにですね、この福音書はユダヤ人の王、イスラエルの王とは一体何なのか、それは一体誰なのか、ユダヤ人の王は、イスラエルの王は一体何をしたのかということを最初から最後までをテーマとして語っているのです。一般にですね、王とは何でしょうか。王というのは古代社会においては絶対権力者でした。もう王になるということは神になるということと等しいことのようなものであった。剣を持って支配するものです。人を自分の前にひざまずかせるものです。現代の社会においてもですね、絶対権力者としての王はほとんど姿を消しましたけれども、でもいろんな形で社会や組織の頂点に立って人を思い通りに動かそうとする欲望は下の中から消えたわけではありません。制度を変えて何度も何度も大統領になろうとしていますよね。あれは王様なんです。王様なんです。しかし私たちの主はこのような意味において全く人の思い描くような王ではありませんでした。彼はイスラエルの王として生まれたのに、剣の道をして誰も自分の思うように支配することをせず、誰も屈服させず、むしろ徹底的に人に仕え、自分を無にしてしもべとなられたのです。人々は長老しました。もしイスラエルの王なら十字架から落ちてこいと、もし神の子なら神に助けてもらえ、そうしたら信じようと彼らは言います。皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。このもしお前が何なんなのならという言葉っていうのは、イエス様が伝道を始めになった時にサタンがイエス様を試みた言葉だったんですね。もし神の子ならばこのパンを、このパンをじゃない、この石をパンに変えてみろ、もしお前が神の子ならば神殿の頂上から飛び降りて空中浮揚してふわふわ飛びて人々を驚かせて、そしてメシアとしての自分を表したらいいじゃないかと言ったのです。その時と同じです。もしお前がイスラエルの王なら、もし神の子なら置いてこいと言うのです。自分が神の子であることをそれによって証明しようと。しかし今もしここでですね、イエス様が奇跡を起こして十字架から降りてこられたら彼らは信じたでしょうか。もちろん信じたかもしれない。しかし彼らは恐れたでしょう。彼らはつまずいたでしょう。しかしイエス様はそうなさらなかった。イエス様はご自分の力で人を抑えつけること、人を屈服させることによって人を支配することを完全に放棄しておられるからです。もう神の子の尊厳もイスラエルの王としての権威も全て失って、あんなに権威があった、あんなに力強かったイエス様が今もう自分で全く動くことのできない姿になっておられるのです。低められ癒しめられたどん底の状態から彼らのために祈られました。父よ彼らをお許しくださいと、彼らは自分が何をしているのかわからないでいるのですとイエス様はお祈りになりました。イスラエルの王とは何でしょうか。全人類の王とは一体何でしょうか。またこの方を信じる、この方を自分の王として崇めるということは一体どういうことなのでしょうか。イエス様は言われました。人の子が来たのは使えられるためではなく、使えるためであり、 多くの人の贖いの代価として自分の命を差し出すためだとおっしゃいました。キリスト教会に来るとですね、よく罪罪っていうふうに言われるわけですけれども、罪って一体何でしょうか。罪の根源は一体何か。私はこのことについて語っているんですけれども、それは傲慢です。神様だけが持っておられた善悪の決定権を自分のものにしようとしたのがアダムとエバの罪だったんです。善悪を自分の都合に合わせて自分の気分で決めようとする。笑われた方は身に覚えがあるんでしょうか。私もそうです。私も本当にそうでした。いや、そうですと言うべきです。そうです。これが人間の罪の根源であるわけですけれども、そこからあらゆる具体的な罪が生じ、人間を地獄に縛りつける、これを打ち破る力を持った方が誠の王、真実の王であります。もう私自身もね、随分これで良くなったかなと思うんですけど、前はもう自分がこれが正しいと思ったら絶対それが正しいって本当に思ってました。で、信仰するんだったらこうじゃなきゃいけない、でものすごいそういう気持ちが強かったんですね、私はね。で、ですから私によって多くの人が苦しめられました。いや、本当に反省してます。反省してるというか本当に悔い改めました。毎日悔い改めていかなきゃいけないわけですが、しかしこの傲慢、まさに傲慢なんですね。自分が決めたい、その子の傲慢という根源的な罪を打ち破るためにイエス様は徹底的に低くならねばならなかったんです。傲慢を打ち破るためには低くなるしかないんです。傲慢をという罪を打ち破るためには最も低くなることによってしか傲慢を打ち破ることはできないのでした。あらゆる侮辱と恥ずかしめ、長老と愚弄、あざけりを受けて仕組められました。そして全人類の罪の刑罰を受けるためについに父なる神様から打たれる、その罪の罰を受ける、その低さにまで落ちていかれたのがイエス様だったのです。今日皆さんのご主にお読みしましたけれども、イエス様は詩編の22編の冒頭の部分をずっと打たれ、十字架にかけられる時も心の中で語っておられたに違いないと思います。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。しかしこの言葉は、ね、恨みの声ではないんです。深い愛と信頼に基づいている言葉であるんです。ポセイドンアドベンチャーっていう映画、ご存知、見たことありますないかな。ポセイドンアドベンチャーっていう船がですね、津波でこうひっくり返っちゃうんですよ。そしてそれを脱出していくんですけど、逆さまになった船の中でこう牧師がですね、何人かを引き連れて逃げていくんですが、最後にどうしてもその牧師が逃げられないことになって、神様を呪うんですね。そういう場所が出てきて、私はこれまでこんなに一生懸命あなたのためにやってきたのに、ね、なんで最後ここで助けてくれないんだって言って神を呪って死ぬっていう場面が出て、非常に心が痛いところがあるんですけども、大学で、このイエス様の最後のね、十字架のところをお話した時に、ポセイドンアドベンチャーと同じように、やっぱりイエスも最後はね、神を呪って死んだのか思ってたっていう人がやっぱり圧倒に多かった。この我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという言葉をね、読んだ時に、でもそうではない。イエス様は深いイエス様、実在神様に対する信頼と愛を持ち続け、それでもなおその神様から打たれる罪の刑罰を自分が受けなければいけないということも、この苦しみを語っておられるのです。父なる神様に何に打たれる、見捨てられるということは、イエス様ご自身が地獄の底に下っていくということであります。 それほど低くならなければ人類に救いは来なかった、私に救いは来なかったのであります。マタイの福音書はこのことを語っています。まさに 全人類の罪をその身に受け、父なる神様との関係をも失って地獄の底にまで落ちていく、最も低い最も癒しめられた状態の中から私たちの罪の許しのために祈られた方、この方が私たちの王であります。全人類の王です。この方の謙遜、この方の十字架の血潮が私たちの罪を許し、私たちを生かしたのです。この方が地獄の底に征服して祈ってくださった、この方の死、この方の真実が罪の力を打ち滅ぼし、私たちを神のことをしました。父なる神様はですね、この方を地獄の底から引き起こし、蘇らせ、ご自分の右の座にお付けになったのです。私たちがこの方を自分の王とするということはどういうことでしょうか。それはもちろん私たちがこの方の前に帰すということでありますけれども、この方を信じるということですけれども、それはですね、この方が人を屈服させなかったように、私たちも力によって人を押さえつけないということです。自分が正しいと思うことはあります。相手が間違ってるっていうふうに分かるときだってあります。しかしそんなとき、自分の持っている力で相手をねじ伏せない、ただ彼らのために自ら低くなり、自分の心をそそり出して祈ること、これが私たちの王が私たちに願っていることではないでしょうか。私ですね、高校生の頃かな、大学生の頃か、高校生の頃だと思いますけども、私が前に小さい時に育った教団の中でこういう話を聞いたんです。ある先生がですね、自分の息子がサッカー一生懸命やってて、部活ばっかりやってて、日曜日に礼拝に来ない、そうするとその先生はですね、礼拝を守ることはうちの家法、家の法律だって言ってですね、で学校からこう、その学校で作ったそのサッカーのね、ユニフォームを焼いたっていうんですね。ユニフォームを焼いて、それでとにかく礼拝を守ることを教えたっていう話を聞いて、そうなんだ、そういうふうにしなきゃいけないかとかね、なんかすごい印象に残っちゃってね。それでその礼拝を守ることは絶対的なんだっていう、そういうのがちょっと頭に吸い込まれちゃったことがあったんですね。で、自分自身はどうかというと、大学生の時、高校生ぐらいまで一生懸命礼拝してたんですけども、大学になってからイエス様を信じることができなくなって、それで礼拝に行かなくなるということを通ったんですけども、自分がね、いざ親になって、で子供がだんだん礼拝に来なくなる、なりますよね、なるんですよ、なったんですよ、その場合にはなりますよねって言ったらよくないかもしれないけども、うちの場合にはなったんです。それでしつこくですね、礼拝に来いとかって言うと、やっぱますます反発するっていうこともあって、でも自分自身のことをね、こう振り返ると、やっぱり自分自身もイエス様を信じることができなくなって、そして礼拝に行かなくなった時があった。でその時に自分の親がどうしたかってことを思い返したんですね。で私はですね、私が大学生の頃、父は本当に少人数の方々と共に礼拝を守っていました。でたまに行ってね、日曜日の朝とかに帰ったりするんですよ。土曜の夜行ってお金もらって帰って、日曜の朝に下宿に帰るみたいなね、そういうようなことをやってたこともあって、でそしてたまに礼拝に出たりして、あんなね、もうね、人の心を燃やすようなね、メッセージをするわけでもなく、少人数の人たちと一体何やってんのみたいなね、そういうことを親に言ってたんです、私は。でも私の父はですね、何にも言わないんです。言われっぱなしなんです、私に。そして毎月仕送りしてくれるわけです。それだけじゃなくて、新学期になったら本を買わなければいけないからということで多めに送ってくれるんですよ。でその父が書いたものが今日皆さんに 印刷して配りしたものなんですけれども、父はですねずっと言ってたんです。イエスを信じる信仰によって救われるっていう読み方も確かに文法的には可能だし、日本の聖書学者たちはそれをその解釈をする人たちが多いけれども、文法的にはイエスの信仰によって、イエスの真実によって救われるという読み方がある。確かに文法的にはそうです。でそういうふうに文法的に解釈する人たちも外国にはいるのです。で父はですねそのことを本当にくどくど言うんです。どこに行っても言うんですね。私たちが頑張ってイエス様を信じたから、決心したから私たちは救われたんじゃないんだって言うんです。イエス様の真実が、イエス様の信仰が十字架の上にかけられても、なお父なる神様を信頼し、我が神我が神どうして私をお見せになったのですかと詩篇の言葉を語りながらも、なおもこの父なる神様に信頼し、私たちのために地獄の底に落ちてくださったこのイエス様の真実が私たちを救ったのであって、私たちのが信じますって言ったその決心が救ったんじゃないんだっていうことを父はもうずっと言うんですね。で私はその信仰を受け継ぎました。イエス様は自分を馬鹿にする者たち、彼らに一言も答えならない、馬鹿にされたまま、愚弄されたまま、そのまま地獄に落ちていかれました。しかしこれこそイスラエルの王の姿であったのです。これが私たちの王です。この方の中に誠の王の尊厳がありました。私はこのクリスマスのシーズンですね、イスラエルの王としてやってこられた方を本当に覚えることができることを本当に感謝したいと思います。私たちは自分の思い通りに人を動かして、また自分が思うように人が動いて礼拝が回っていくみたいなことを、ね、期待することもあるかもしれない。でもイエス様はそうじゃなかった、そのために来られたんだということをですね、本当にこの季節覚えながら共に大切に過ごしていきたいなと思っています。お祈りをしましょう。天のお父様、主イエス様、あなたこそ私の王、私たちの王です。私たちが、この私があなたを否定し、あなたを愚弄し、あなたを軽蔑していた時も、あなたは黙って私に何もおっしゃいませんでした。むしろこんな私のために祈り続けてくださっていた、私のために十字架の父を添えてくださったのはあなたでした。主よ、あなたの前にひれ伏しながら、あなたのように生きていくことができるように助けてください。主よ、どうぞあなたも愛、あなたの御霊を本当に一般に受けて、天の徳もあなたに重ね、喜んで今週一週間も生きていくことができるよう、私たち一人一人を助けてくださいますようにお願いします。感謝して尊いイエス様の名前によりお願いいたします。アメン。